おはようございます。今日が最後の日曜日ですね。11月29日、正直さんの洗礼記念日、洗礼誕生日3年目、おめでとうございます。他に今日誕生日の方いますか？はい、はい、今日は初めて来てくださった方ですね。インドネシアの方、マレーシア、インドネシアの方、はい、お名前、
イカさん、
はい、ようこそおいでくださいました。インドネシアの姉妹です。新坪さんも久しぶりにようこそおいでくださいました。歓迎します。はい、キリスト教会っていうと十字架が目印ですよね。一頃前までは韓国に行くと夜教会がたくさんあるんですよ。で、大体どこの教会も赤い十字架が立ってたんです。もう赤の十字架、あっちを見てもこっちを見て。今年9月10月に行ってきてふっと思ったのが、赤い十字架が少なくなっているほとんど見当たらない感じでしたね。白くなってんです、ね、おー思いましたね。あの赤い十字架ってのはイエス様の血の色っていうことでこう赤くしてたんですよ。でもあの清められたから白くなったのか、どれぞれちょっと分かりませんけど、あの私たちはずっと白かったんですけどね、はい、白のまだこれでした。で、なんで十字架が教会の目印かって、それはイエス様が十字架にかかってくれたからですけど、もともと十字架っていうのはローマ帝国の死刑のやり方だったんですね。あの世界中に広がるいろんな死刑のやり方をちょっとだけ見てみると非常に興味深いですね。モンゴルの死刑というのは人を袋に入れて、で骨という骨を折っていくんだそうです。で、偉い人は声を出さないって、立派な大将と。僕なんかめちゃくちゃ叫んじゃうんじゃないかと思いますけどね。もう世界で一番残酷なのが十字架の死刑だと言われています。なぜなら、あの十字架に釘付けにするわけですけれども、釘に自分の体重がかかるんですよね。で、痛みで気絶し、痛みでまた目を覚ますっていうことの繰り返しで、その疲労と痛みと、まあ、血がだんだんと失われていくということで死んでいく。大体 2,3 日はかかると言われています。歴史に残っている中でもう長く生き延びた人は、僕の記憶に間違いがなければ1週間ぐらい生き延びたとかっていう話がありますけれども、まあ、それはともかくとして、極悪人に課せられる死刑、それが十字架だったようです。それがキリスト教会の目印になるというのは、1にも2にもイエス様が十字架にかかられたということだからですね。別に死刑の道具を飾りにしているわけではありません。そんならギロチンを飾りにしてもどうってことはないわけですけども、十字架をロマンチックに考えてはいけないなと僕は常日頃思っています。別にネックレスに十字架をつけることは悪いことではありませんし、イヤリングに十字架を使っている人もいますけども、あのクリスチャンじゃない人がやってる時にちょっと聞きたくなるんですね。意味わかってますか？それあんた死刑の道具ですよなんて、つい意地悪な心が出てしまう、言いたくなってしまうっていう。でもロマンチックに考えるのではなくて、イエス様が何をしてくださったかということを私たちがいつも自分に言い聞かせるように忘れないでおくっていうことの ためなんですね、十字架は。で、今日私たちはイエス様が十字架にかかられたというところを読んでもらいました。そしてここからイエス様が今日私たちに語っていてくださることをみんなで受け止めたいと思います。どうぞあなたもイエス様、私にお語りくださいと心の中で言いながらこの時間を過ごしてください。私はできる限り神様が私たちに伝えたいことをお話したいと願っています。もう毎回、決して楽にそれができるとか十分にできているとかということではありませんけれども、信じるだけなんですね。聖書はいみじくも信仰によらないことは全て罪であると言っています。と思いました。でもそうなんですよね皆さん、信仰によってしないということは神様を計算に入れない、つまり自分が最善だと思ってやることなんですよね。いや、全部それが悪いこととは限らないでしょう。でも罪というのはもともと神様を否定して自分が神様の立場になることなわけです。その思いは人間の中にあるんです。いや、神なんかになれないって誰でも思うでしょう。でもそれならばどうして人と意見がぶつかるときに自分は正しいって言い切るんでしょうか。で、罪は私たちが理解できるようなものを超えて深いところに根ざしている。エレミアの言葉の中に、人の心はよろずのものより偽るもので、甚だしく悪に染まっているという言葉がポツンと書いてあります。どんなにいい人でもこの甚だしく悪に染まっている部分を持ってるんですね。それを認めなかったら十字架はわからないし必要だと思えないんです。でもどんなに良い人生を送ろうと思っても自分の中には悪があるんだと思う人にとって十字架以外に救いはないんです。十字架以外に希望はないんです。ご一緒にこの時間イエス様のお言葉を受け取っていきましょう。イエス様、生きておられてここにいてくださいます。アニケン先生、お祈りをお願いします。
栄光に導くために、永遠の命を与えるために来てくださったこと感謝いたします。私たちの身代わり感謝いたします。私たちが受けるべき呪いあなたが受け、そして私たちがなんと代価なしで信じるあなたのくださる信仰によって永遠の命あなたの栄光に預かるという不思議な愛の奇跡、本当に感謝いたします。あなたの喜んでくださる清い道を歩ませてくださいますように、今日一人一人に語ってください。もっともっと全ての思い、全ての計画、全てをあなたに委ね従う、そういうものにさせてくださいますようにお願いいたします。一人一人豊かに祝福し、良い年迎えられるようにお願いいたします。主イエス様の尊い皆によってお祈りします。アーメン。
聖書の言葉には予言がたくさん書いてあります。予言というとみんなは多くの人たちはなんか将来を言い当てるということに特定して考えると思いますけれども、そういうことも聖書には書いてあります。でも聖書の中で予言と言われるのはほとんどが神様がその時に生きている人々に何をするか伝えていることです。でそれをしなければこういうことが起こっていく、それに従うならばこんな祝福が起こっていくというのが予言と呼ばれている言葉の大半なんです。その中で将来必ずこうなると言われているのがメシアに関する予言なんですよ。で旧約聖書の中には150以上のメシアに関する予言があるんです。それが全部イエス様のうちにその通りに起こっていっている。十字架にかけられることも旧約聖書に予言されているんです。木にかけられるものは呪われるっていう言葉があります。木にかけるってのは十字架につけることなんですよね。その予言の成就としてイエス様は十字架にかかられました。その前にもイエス様は予言の成就をたくさんしておられますけれども、十字架につけられたイエス様の十字架のそばに少なくとも3種類の人たちがいました。1種類目は何としてでもイエス様を十字架につけたい、つけなければいけないと思っていたユダヤ人のリーダーたちです。祭司長、立法学者。二つ目はローマの兵隊たちです。三つ目がイエス様を愛していたヨハネ、そして女性たち。皆さん想像できますか？ユダヤ人たちは何としてでもイエス様を十字架につけたいと言って、もう以前にも見ましたけれども、私たちはカイザル以外に王がないというとんでもないことまで宣言してしまった。その人たちが十字架にかけられているイエス様を見てどんな気持ちだったでしょう。シーンどんな気持ちだったですか。考えたことなかったですかね、そんなのね。さあどうですか。私たちは何かの情報で信じ込んでしまうとそれ以外見えなくなりますよね。例えば最近になって、今年になってですよね、死刑を宣告されて死刑囚として40数年過ごした袴田巌さんがとうとう無罪っていうことが確定した。40数年前このひどいやつは死んだ方がいいと思った人たくさんいたはずですよね。思い込んでいたからです。から一貫して自分は無実だって主張し続けましたけれども、つい最近になって改めて検察のやり方、警察のやり方が不適切だったっていうことがこう45年も経ってこれ、それ今更何言ってんだって話だと思うんですけど、 で私たち人間は思い込んだら他のことが見えなくなる存在なんじゃないですか。だからローマの兵隊たち、まあまあ、ユダヤ人の最主張たちはやっと自分これから死ぬところを見届けてやると思った人もいただろうと思います。私もその一人だったかもしれない。思い込みは怖いことですよ。どうやって私たちは思い込みを避けることができるか、それは人の話に耳を傾けないといけません。自分が知らなかったこと、自分の思っていることとは違うことを言われたときにどれほど落ち着いてその意見を聞き、よく考えた上で、あ、自分が間違っていたなと思えるかっていうのは言葉に出すほど簡単ではないですね。イエス様を十字架につけることに成功したユダヤ人の指導者たちは、多くがやっと十字架につけることができたという思いに固まっていたのではないかと想像します。聖書は何も言ってないので、これは私の想像です。でもあながち間違いではなかろう、中にはなんとなく違和感を覚えた人もいたかもしれません。ありますよね、そういうこと。なんか自分がこれ絶対やるんだと思って怒った時になんとなく違和感がある。それはすっごく大事なことで、その時に人は本当は自分の心を照らしてくれる光に向かわなきゃいけないんですけども、その光が何だか分かってないと行き先がないんですね。私はいじめられた経験があります。でもいじめた経験もあるんです。小学生の時に 3,4 人が一人の女の子をいじめる中に私も加わってしまいました。いまだにその時の後味の悪い思いがあるんです。覚えてるんです。すみません、皆さんに謝ってもどうしようもないですけどね。私たち人間は自分が本当は分かりません。そのはずです。ある程度分かってます。でもほとんどのことは分かんない。心理学はそう言ってますね。人間はよくて、自分を知ってるのはよくて1/4、よくてですよ、1/4は分かんない。でそういう自分であることをイエス様に向かって、十字架の上のイエス様に向かって告白できるところから人生はコースが変わっていきます。イエス様の十字架は世界を変え、一人の人間を変え、全ての人間を変える、その場所なんです。十字架が変えるんじゃありません。十字架にかかってくださったイエス様が変えてくださるんです。イエス様は今日も生きておられるので、どんな人でも変えることができるんです。ただイエス様に変えてほしいと思う人が必ず通らなければいけないところ、それは自分の中にある甚だしく悪に染まった心を認めることです。私はこんな人間でありたくないんだけれども、その心を持っているんですとイエス様に言うことです。2番目のグループはローマの兵隊たちでした。ローマの兵隊たちはここで4人いたことが分かります。ですよね。1人の兵士に1つずつ当たるよう四分したって書いてある。4つに分けたってことは4人いたってことですよね。4人の兵隊がイエス様の衣を裂いて4つに分けて、それを記念品としました。どうやらローマの兵隊はそうしていたらしい。犯罪人の着物を、いや皆さんそれ不思議に思う人がいるかもしれませんけど、ありませんか。何かをする人がたとえ死刑執行人だったとしても、その記念品を取っておくと、記念の品に取っておくとか、記録をつけておくとか、 まあ普通はねそんなことするのかなと思うかもしれませんけれども、慣れてしまうと何でもね、え覚えてるでしょ皆さん、元ヤクザの親分だった人が毎朝幸せでたまらなかった。ヤクザの親分は毎朝幸せだった。なんでか、今日は誰をいじめてやろうか、どんな悪いことしてやろうかって考えるだけで楽しかったって言うんですよ。僕はそれを話を聞いた時にね、悪の世界ってこういうもんなんだと初めて気づかされました。悪に染まってしまうと悪が楽しくなるんですって。いや私そんな思い持ったことないですよ、ヤクザやったことないですから、誤解しないでください。いやいや、でもそういう人が本当にいるんだってことは本当に驚きでした。でもあるんですよ、人間は本当に悪に染まるとそんな風になれるっていうか、なってしまうんだな。だから兵士たちがイエス様の衣を4つに分けてそれぞれ記念品にした。何に使ったのかは知りません。ただイエス様の下着は上から全部一つによった縫い目なしのものだったので、くじ引きにした。これは詩編の22編に書いてあるんです。詩編22編の18、詩編の22編はメシアの予言なんですよ。一番最初のことは一節が、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかとイエス様が十字架で言われた言葉そのものが書いてあるんです。で最後の言葉が、彼ら私の衣をくじ引きにしましたという言葉です。上から下まで一つで折ってあった、いろんな解釈がされていますけれども、まあ祭司の衣を意味するものであろうと多くの学者が言っています。確かにイエス様は祭司として、祭司の役割は神様と人間との間に立って、人間のために神様どうぞ私たちの罪をお許しくださいという、同時に神様が私はあなた方の罪を許すという言葉を受け取って民に伝える役割なんです、祭司っていうのは。イエス様はまさに大祭司、最も偉大な祭司の役割を果たしてくださいました。で24節には、聖書が成就するためであったと言われています。聖書というのは私たちが手にしているこの本という意味ではないんです。ここで書かれてある聖書というのは旧約聖書なんですね。特にモーセ五書と呼ばれている創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、これをユダヤ人は聖書と呼びました。その中にイエス様が預言者の書を加えて、詩編を加えて、旧約聖書全体が神様の言葉だというふうにイエス様が言っておられます。だからここで聖書が成就するためであったというのは、旧約聖書の言葉が成就するためだったということ。旧約聖書は律法という言葉でまとめられますけれども、イエス様によって律法が成就しました。これはどういう意味かっていうと、神様が人間に求めておられる生き方、神様が人間に求めておられる生き方をこと細かく説明したのが律法です。どういう時に良いことをするのか、どういう悪いことをしてはいけないのか、しなさいするなというだけが律法だということではないんですね。その意味するところは、どのようにして人間らしく、神様を神様として崇めながら人間らしく生きることによって、お互いが良い世界を作り出していくか、命にあふれた世界を作り出していくかの指針が律法なんです。ところが人間はそれを守ることができないということが最初から最後まで明らかになってきました。法律は破られるためにあるなんてこういう人がいるぐらいですから。でもイエス様にあって律法は成就した。 3番目のグループ、ここにマリアが3人出てくるんです。マリアかける3、サンマリア、サンマリア、なんかカフェの名前になりそうです。あのイエス様のお母さんと呼ばれていたマリア、そのお母さんの姉妹、この姉妹がゼベダイの子供たちのお母さんだったと言われています。ゼベダイの奥さんだったと言われています。おそらくサロメという人であっただろう。つまりゼベダイの子ヤコブとヨハネはイエス様のいとこだったんですね、おそらくは。そう考えると、そのヤコブとヨハネのお母さんがイエス様のところに来て、お願いがあります、あなたが王様になった時の私の息子たちを大臣にしてくださいって言ったのは、わからないでもないですよね。身内なんですから。いずれにしてもイエス様のお母さんとなったマリアとその姉妹、そしてクロパという人の妻マリア、マグダラのマリアが立っていた。さあ皆さん、イエス様の母だったマリアはどんな気持ちだったでしょう。イエス様は十字架にかかっているんです。霊的な人は抜いてはいけないと言っている人がいるようです。あの、私が非常に影響を受けたリチャード・ウォンブラントという先生がいます。ユダヤ人ですが、ルーマニアで生まれ育ちました。で、神様のため、イエス様のために熱心だったために、そしてすごく影響力があったために、彼は共産主義下のルーマニアで監獄に、刑務所というか監獄に入れられました。合計14年間。でノルウェーのクリスチャンが身の代金を払って彼を買い取ったんです。最初にウォンブラント先生が来たのがノルウェーだったんです。でノルウェーに来て、来た時もうその時は自分で歩けない状態でした。拷問によって体がめちゃくちゃにされていました。で、ある教会に出席して、もう出獄してきてから初めての聖餐式、もうウォンブラント先生は感動して泣いたそうです。そしたら言われた、教会では泣くもんじゃありません、変な教会があったもんですね。ここでは泣いて構いませんよ。あ、 叫んでいいかどうか、ちょっと待って、それはあなたの判断に任せますけども。で、ウォンブラント先生は分からなかった、ムッとした。その後で食事に招かれた。で、食事はコーヒーが出た、コーヒーカップを、ね、偉い先生が来たもんですから、とっておきのコーヒーカップを出そうとした奥さんが手が滑ってカップが落ちてしまった。奥さん泣いたそうです。すかさずボンプレン先生、クリスチャンは泣くもんじゃないって言った。いや、ウォンブラント先生はそういう人でした。非常に反応の早い人でした。マリア泣いてましたよね。泣いてたと思いますよ。どうです、イエス様苦しんだんですよ。つらーっとして重心がかかったんじゃないですよ。痛みで顔は歪み、痛みで気絶し、また目を覚まして、痛みで歪んでいくってことを繰り返されたはずですよ。人間なんですから。それを見て母親だった人が苦しまないはずはないでしょう。イエス様によって自分の人生が大きく変えられたマグダラのマリア、彼女は7つの悪霊を追い出された人だと言われています。自分の人生が大きく変わった、その自分を変えてくれた方が今や十字架にかかって死のうとしている、そんなのを見てそんなもんかと思う人はいませんよ。イエス様の十字架の周りには 憎しみに満ちて、これこそ我々が願っていたことだと思う人たちと、他人事のようにくじ引きにしてイエス様の下着を自分のものにしようとする人たち、その上でイエス様を見て耐えられない気持ちでその時を過ごしていた人たちがいました。誰が一番いいとか、そういうことは、まあ、言わなくていいことだと思います。ただ人が、人間がイエス様をどう見ておられたかということより、イエス様が何を考えておられたかを私たちは、それを何よりも受け取りましょう。イエス様は後になって祈るのです。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないので。その彼らというのはユダヤ人の指導者たちですよ。イエス様を十字架につけた人たちですよ。イエス様が死ぬのを見届けようと番をしていた兵士たちですよ。自分は苦しみの中に、極限の苦しみの中にいるイエス様が、彼らをお許しくださいと言われた。私たちは何て言うんでしょう、感傷的になって、感情的になって、ああイエス様言いたかっただろうな、苦しかっただろうなって。ある日曜学校の時に、僕、日曜学校の先生が子供たちに言いました。言いました、みんな十字架ってわかるかい、十字架って痛いよ、十字架って苦しいよって言われた。僕は今でも覚えてるんですけどね。痛いよ苦しいよなもんじゃないんですよね。私たちがイエス様の十字架を思うときに何を持ってきたでしょうか。あるノルウェーの若者がイエス様の、イエスキリストが神だなんて信じないと言ったそうです。それを聞いたクリスチャンが、じゃあ君、この建物の地下室に礼拝室がある、そこに十字架が置いてある、君その十字架の前に行ってくれって。私はあなたの十字架の苦しみなんて信じない、あなたが人間の罪のために死んだ、十字架で死んだなんて信じない、3回言ってくれって言ったそうです。でその青年は従順に下に行ってやったって、3回言って上に上がってきてイエス様を信じますって言ったそうです。十字架というこの形に力があるんじゃないんです。イエス様の十字架は特別なんです。私たちはイエス様が十字架で苦しみながら何をされたの、私の甚だしい悪をご自分で受け取ってくださったの、全人類の甚だしい悪を全部身に負ってくださったのだということを覚えて、そのイエス様の十字架というか、十字架のイエス様の前に、その十字架のイエス様と共に今日という日を過ごしていく。特に自分に対して何か悪をするような人が現れた時に、自分はイエス様の十字架のイエス様のそばに立ってその人に向かうことができるように、それが私は自分で願っていることです。皆さん生きていたら腹が立つことはあったでしょう。いや、私は怒ったことがありませんという人にお会いしたことありますけど、でも その人が怒っているのを見たことがあるんです。ただその人は自分が怒っているという意識を持ってないだけなんです。怒ることありますよ、傷つくことあったでしょう、腹が立ち苛立ち、まあ日本人はうまいこと言ったもんですね。心は丸く気は長く 腹は立てずってそういう湯飲み茶碗がありますよねあの心っていう字がまん丸になってる、ね、で木っていう字が長くなってる、腹が横になってる、ね、おはようございます。みんな私に言ってることを通じてますか？日本語言ってるんですけど、うまいこと言いますけれども、でもそんな心がいつも丸いわけないんですよね。私は違います。気が短いんですよ。私の気っていうのはもうまっすぐに1っていう字にしかならないぐらいですから、性質的には。いや別に書かなくていいですよそんな でもイエス様が私たちのためにこんなにも苦しいところを通ってそれを解決してくださったのだと思うとき、やっぱりね、人に対して腹を立てることができなくなります。やっちゃいけない。問題は私たちが苦しいときにイエス様を考えないことです。私たちが腹を立てているときにイエス様のことを考えるんじゃなく、自分が腹を立てるようにしてしまったその人のことを考えるので腹が立ちっぱなしなんですね。分かったその通りです。十字架のそばに立つことができたら、十字架にかかってくださったイエス様を思い見ることができたら、私の人生はもっと変わっていく。そうなんです。イエス様によって人生が変わるのです。感傷的にロマンチックにではありません。生きておられるイエス様が私の甚だしい悪を負ってくださったので、奇跡の中の奇跡、私が神様の前に正しいものとみなされる、自分が聖人君主になったというのではなく、そうではないにもかかわらず私は正しくなったと神様が見てくださる、これが十字架の奇跡なんです。これがイエス様が十字架でしてくださったことの結果なのです。で、私たちがそれをいつも心の中に留めていき、いつも十字架のイエス様という思いに生きていくことができたら、私たちは教会の中が変わっていくはずなんです。何よりもイエス様への感謝があふれるはずなんです。もっと感謝をしましょうってのも止まらないぐらいに、うわーっと感謝が起こってほしい。いや、皆さんも静かな心の中でそういう感謝を捧げていたと思います。そう希望しています。そう思いたいんですけども、実際にもさあ感謝の祈りを捧げましょう、次々と感謝の祈りが起こるように、皆さん遠慮しないでください。さあみんなで祈りましょうという時に遠慮しなくていいんです。遠慮するってのはどういうことかっていうと、周りに人がいて誰も声を上げていないなと考えることです。それしなくていいんです。どうすればいいか、ここにイエス様がおられる、あ、イエス様、あなたのおかげで私は生きていますって感謝の声を上げることです。歌うときに腹の中から、腹の底から歌うことですよ。いや別にあのみんなが黙ってしまうほど大声で歌えって言ってるわけじゃないんです。みんなに合わせながら、でも精一杯の賛美を歌にしてイエス様に捧げていきましょう。イエス様今ここにいてくださいます。私たちがイエス様を思いましょうと絶えずお互いに確認しています。イエス様に心を向けましょう。イエス様の御顔を求めましょう。いつも言っています。どうかそれが決まり文句になってあなたの耳のそばを通り抜けていくことがありませんように、あなたの心に入りますように。イエス様の御顔を求めるというのは、十字架にまでかかってくださったイエス様が今私に何を求めておられ、今私に何を語っておられ、今この世界混沌としてだんだんと全ての人間が何かの力にコントロールされていってしまっているこの世界にイエス様がどんな思いで目を向けておられるかを知りたいと思って願い求めることです。イエス様を求めましょう。イエス様を思いましょう。忙しさの中でふと別のことを考えてしまう時間が長いでしょう。 でもあイエス様と思った途端にイエス様に声を上げましょう。イエス様、今私を助けてください。あなたの思いを知らせてください。昨年天に召された小坂忠さんが十字架のそばに立ってという歌を作りました。感動するだけではなく大事な歌です。ちょっと音声出るかな、コンピューターから。あのトシ君の方に入ってるんだけど、YouTube の映像がありますので、最後にそれをみんなで考えながら、イエス様を思いながら見ていきましょう。この前だ、この前のページに入ってない。そうそう、天のお父様、私たちを愛し御子イエス様を使わせてくださってありがとうございます。今まで以上にもっとイエス様、あなたを思うものとならせてください。あなたのお心を自分中心に受け止めることがありませんように、あなたのお心をあなた中心に受け止めることができるように憐れみを注いでください。あなたは全世界の一人残らずの人が真理を知り豊かな命を生きることを願っておられると聖書の言葉に書いてあります。どうぞ御心がなりますように、この日本にイエス様、あなたの十字架による大変革が起こりますように、天皇ご夫妻があなたにお会いしてあなたを神と告白しますように、石破首相がイエス様、あなたにお会いしあなたの御声を聞きますように、自分の考えで政治をするのではなく、あなたの御声に従って首相としての役割を果たすように、どうかイエス様、あなたの奇跡の力を働かせてください。大臣たち、国会議員たち、内堀正夫福島県知事、福島県議会の方々、内田博之いわき市長、いわき市議会の議員の皆さん、 あるいは経済界のリーダー、教育界のリーダー、メディア界のリーダーたちが本当にあなたのご慈愛によって悔い改めに導かれ、人間らしさ、人間のために、人のために、そして国のために本当に自分を捧げることができますように、まず私から始めてください。エルサレムに平和が来ますように、イスラエルのリーダーたちにあなたが力強く語りかけ、あなたの心に従って政治できるように助けてください。天皇お父様、祈りを聞いてくださり佐藤百合子姉妹が今順調に回復していることを感謝します。ますますあなたが姉妹の体を強めてください。小野美代子姉妹を強め、癒して解放、立ち上がらせてください。小川和重兄弟、イエス様あなたの御手の中にあることを信じますが、どうぞあなたの憐れみが表されますように、ご家族に平安が来ますように。立て歩み姉妹が順調に回復していることを、あなたの癒しを受け取っていることを感謝します。神様、健康の悩みを抱えている方々にあなたの全能の力が表されて癒しが起こりますように。この町にあなたを崇める人々が数え切れない群衆となって起こされますように、日本が大変革されますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
ます。天のお父様、今週誕生日を迎えられるお一人お一人感謝します。今日渡部大地君が誕生日です。まだ幼いのにいろんなところ辛いところを通ってきましたが、あなたが共にいてくださること、何があってもあなたが決して見捨てることがないことを感謝します。大地君の心をあなたが励ましてください。御言葉を使わせてください。大地君が心からイエス様あなたに呼び求めますように、そしてあなたが答えてくださることを感謝します。また1月4日には板橋俊春兄弟が誕生日です。神様、あなたが兄弟を祝福してくださり、健康も祝福し、助け支え、何よりもあなたを信じる信仰によって成長させられていることを感謝します。誤解する兄弟があなたの新しい恵みに日々に満たされつつ、お仕事を通してお店に来られる方々にあなたご自身のその香りを伝えることができますように、ますますお助けください。祝福してください。なりわいをあなたが大いに祝福してくださいますようお願いいたします。同じ日に美香が誕生日です。神様ありがとうございます。彼女もたくさんの苦しいところを通ってきました。どうぞ主イエス様、あなたの計り知れない憐れみによって美香の心に平安を与え、喜びを与えてください。あなたは平和の君であられます。喜びの源であられます。どうぞお願いいたします。触れてください。健康を支えてください。美香が新しいあなたの恵みの中に大胆に入っていくことができますように。また同じ4日に中井陽子さんが誕生日を迎えますが、あなたは彼女のことを全部知っておられます。どんな思いで日を過ごしているかもあなたはご存知です。イエス様、陽子姉妹にあなたが御声をかけてください。招いてくださって、あなたの招きの声を聞いて従うことができますようにあなたは望んでください。必要の全てが満たされて、陽子姉妹が平安と喜びをあなたからいただくことができますように。イエス様、あなたの名を呼んでお祈りします。アーメン。
献金された方、従来のですね、献金袋を今、用意しています。今回、これで、された方も次回からは、また従来の献金袋が来ますので、差し替えていただきますので、ご了承ください。献金袋が変わってましたけども、従来の献金袋またなりますので、すいませんがよろしくお願いします。それから、お昼の昼食ですが、ハンバーグカレーを用意していますので、お時間がある方もりもり食べていってください、はい、他に報告、はい、お願いします。
以前にも報告している通り、キッズキャンプを予定通り1月4日に開催します。本当に人数は限られているかもしれないですけれども、本当に神様が子どもたちに触れてくださることを期待して、まだ締め切りは一応1月1日元旦礼拝会の際までですけど、ギリギリまでどうしてもっていう子どもたち、近所の子どもとか孫さんの友達とかいたらぜひ歓迎したいので、頭に入れておいてください。で、今日もいらしてるスモーカーの会に一緒に企画してもらってます。どうぞお祈りください。ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。はい、他にいなければ今後の礼拝会これで終わります。